不動産相続の相談窓口。このコーナーはオフィス関西前田プランニングオフィス前田聡行政書士事務所各社の提供でお送りいたします。いつも通り西田さんと前田さんお二人に来ていただきました。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
西田さんはそこで前田サンシャインオフィスさんとすれ違ったんですけど、はい、前田さんは会ってない。
会ってないで下でなんか境ナンバーの車と思ってた あれかなって
でしょうね。
うん、だって見たんで、
はい、ややこしいですよね。前田正史さんと前田さとしさん、前田サンシャインオフィスと前田プランニングオフィス、
うん、そうね、業態全然違いますけどね。
右から聞いたら覚えにくいっていう、こんがらがっちゃう。
間違えます。
また仲良くしてあげてください。
ちょっとね、
さて、商売のお話に参りましょう。はい、2月に入りましてもう1ヶ月経ったんですけど、前田さんはどうですか、はい、1ヶ月経って、はいはい、
こうセミナーですとか、はい、それからまあ相談とかね、こう個別相談も随分してるんですけども、完璧に今変わってきているなっていうのが、うん、これまでの例えば不動産相続の話してましても、やはり、まあ、節税対策どうするんだとか、それから荒相続というね、争いどうするかとか、はい、納税資金をどうするか、しばらく前はね、納税資金をどうするかとかいうのは結構ポイントだったんですよね。生命保険入った方がいいとか、
はいはい、
不動産だけ持ってるとバランス悪いかという話が多かったんですけど、最近ほぼほぼ非常にこれ重要なのが、認知症対策ですよね。
そうやってシフトしてきてるんだ、
はい、そうなんですよ、うん、こちらの話題がもう非常に多いというよりも、はい、もう本当に、まあ、大問題と言いますか、これを解決していかなきゃいけないっていうね。と言いますと、例えば人生100年時代で平均寿命が例えば80歳とか今は90歳ですよね、はいはい、で健康寿命のっていうのは例えば70いくつだとすると、あと10年間っていうのはほぼほぼ健康状態壊すか、もしかすると認知症になってるわけですよね。でその間に例えば遺言書書いても亡くなられないと遺言書で執行できないじゃないですか、うんうんうん、でその間に何かあったら困るという、
うん、
中には遺言書書いてるからこれ俺のもんだとかっていうことでね、いわゆるあります、実際ありました。ただ遺言書ってそれ亡くなって初めてこう執行されるんで、はいはい、生きてる間っていうのはダメなんですよ。じゃあどうすればいいんですかっていうと、まあ、お亡くなりの待つしかないですねみたいなのあります、はい、
嫌な言い方ですけどそれしか手がないわけだ。
で、ね、最近ね多いのがね、例えば不動産を売買するときに本人確認、認証かどうかで全部チェックしないで、これ司法書士が立ち会ってやるんですよ。で昔はある程度、まあ、グレーであってもやってたんですけど、最近は厳密になってきてるんですね、うんうんうん、で何があるかというと、例えば多少この認知症がかかってる時に本人さん間違いないからっていうことで売買しますよね。ところが結果見つかった場合ですよね、いわゆるこの貸し担保責任っていうんですけども、見つかった時に買われた方は、もしかするとあれ売買した時もう認知症になってたんじゃないのっていうね、そういう言い方して売買そのものが無効だっていう形で裁判に来るケースがありますよね。
確かにね、
はい、ですから要するに怖いんですよ、
はいはい、
そういうことがあると怖いもんですから、じゃあそれに対してどうやるかというと、やっぱりね家族信託なんですよね。決済をするために不動産売買するために家族信託をあらかじめ組んでおいて、それが保険金代わりだっていうね、保険の代わりに信託を組んでおくっていうのが、うん、常識になってくる時代がもう来ると思います。じゃないともう本当に損害賠償になってみたいとか、はいはい、売買が長いってしまってすると大変ですし、はい、ですからあらかじめ想定できれば想定しておくという形のものが増えてくるかと思います。
でももちろん信託にしても、はい、認知症になってしまっている人については、
ね、
信託は組めないんですよね。
そうなんですね、うん、
だけどその前の予防措置として信託を組んでおくと、はいね、はいはい、少なくともよく言われる後見人制度よりは柔軟に動けると。
で信託で名義変えてしまいますので、はい、受託者に変えてしまうので あとどうだろうが好きにできるという、ね、はいはい、形にはできますので、これからだんだん増えてくると思います。
今やっぱり、ね、長生きしますとどうしても、ね、認知症とは、ね、避けて通れない ことが多いですからね。
いやもう大変ですね。
やっぱりね、何年前だろう、まあ、うちのかみさんの母親なんですが、はいはい、去年亡くなったんですけれども、はい、数年前に、はい、やっぱり認知症になりかかっている時に、はい、役場行って、はい、ちょっと手続きが必要だったんですよ、はい、まあ、その頃から厳しくなり始めてて、はい、役場もご本人さんはおられますか、はい、ここに来てます、
はいはい、
で、
はい、
ご本人に署名していただかないとダメなんですよ、
はい、
分かりました、じゃあちょっと手が弱ってるんで娘が手添えてもいいですか、あ、それぐらいはいいですって言って、で、うん、お母さん自分でちょっと手震えながら書いて、ハンコも自分で手添えながら押したんで、はい、役場がそれ目の前で見届けて、はい、はい、これは OK ですって言われて、
ね、はい
はい、勝手に書いてもらっちゃもちろん大変なことになりますからね、うん、
必ずね、本人が書かなきゃいけないとか、見てる前で書かなきゃいけない書類って結構多いんですよ。
そうなんですよ。
例えば住宅ローン借りるときに生命保険書けますでしょ、団体信用生命保険ってね、あれはうちで書いて持ってきても無効なんですよ。
あ、そうでしたか。
はい。その目の前で書かないとダメなんですよね。
あ、そうなんだ。やっぱでも何でもやっぱそういったものって、はい、どんどん厳しくなってますよね。
厳しいところは厳しくなってますね。
だってこれだけね、はい、各会社ごとにコンプライアンスが、
はい、そうなんですよ、
厳しくなってますから、はい、説明責任問われますもんね。
そうですね、うん、例えば本人確認の話で、じゃあ司法書士の立場になってみると、司法書士さんの例えばその相続とかね、売買ですかね、報酬っていうのは3万から5万ぐらいなんですよ、司法書士の報酬が。で、登記料って高いねって言うけど、あと残り全部取り組み費用なんですよね。
で
そうすると3万5万でせっかくね、こう難しい試験くぐって受かった司法書士の資格を失ってどうするってことになりますでしょ。
確かにね。
だから危ない仕事は受けなくなります。
あんたこれなんとかしといてよってのはもうないんだと。
そうですね、
いうふうに皆さんご理解ください。
そう
ですね、もうそんなことはできません、はい、残念ながら。
そうですね、
昔はね、20年とか30年前だったらまあなんとか通用したんでしょうけれども、はい、もう21世紀に入ってからはほぼ無理ですね。
そうですね、難しいですよ。、はい、
さあ、それでは西田さんはいかがでしょうか。はい、
ですね、秋、まあ、10月11月ぐらいのセミナーに来られた方の、はい、まあ、具体的な相談ということでこの週末も2件ぐらい行ってたんですけれども、やっぱり相談来られたのは私と同じぐらいの50代ぐらいの、
つまり親が80
ぐらいの方ですね。でやっぱり相続、まあ、最初は、まあ、セミナーに来られたんですけど、まあ、具体的にやっぱ相談したいということでご連絡があって、まあ、やっぱりその農家さんって、まあ、本人はもう田んぼはまあ営農というか周りに任せておられるんだけど、やっぱ相続として、まあ小川さんの名義があるので、はい、この後どうしていこうかというのと、あと、まあ、自宅はまあ、まあ、そのままご本人さん長男さんなんで継いでいくんでしょうけども、やっぱりその後のお母さんが亡くなった後の相続の今のうちに手を打てることをやっときたいということで。
ご兄弟はおられるんですか。
おられます。でやっぱりそういうご相談いただかれるに来られるということはやっぱり理由があって、やっぱりそのご兄弟さんとちょっと折り合いがうんぬんとかあったりするもんですから、じゃあもしなかったらどう言われるがかねえとか、どういう準備しといた方がいいのかなということで、やっぱり農家のご長男さんとしては、まあ、いつも前田さん言ったように、その田んぼとか不動産っては長男がもらうもんで、もらうもんってあれですけど、長男がこの後ついでかんだもんやから、
特にこの辺だともう、はい、それは当たり前だろうとかって言われますよね。
で残りの部分で分けるのがいいんじゃないかと、ね、はいはい、言われてますけど、
まあ、多分、ね、うん、現金をまとまって持っておられるうちならいいけれども、
は
い、
そうなんです。
田んぼと土地しかなかったら分けようもないですからね。
で、まあ、それもありますし、じゃあお母さんとはまだそんなに詳しく相続の話はそんなには突っ込んではされてないようなんですけど、まあ、この後お話し進めるにあたって、今の状況どうですかというところを専門家として一緒に話してくれる、来てくれる、まあ、そういう時は必ず行きますよという話したんですけども、仮にお母さんに遺言書を書いといてもらったとしても、例えば長男さんに 100% と相続させるという遺言書があったとしても、多分いわゆる遺留分減債請求というやつが来たらどうしようかとか、やっぱりいろいろ思われるところがあったみたいなんで、じゃあまあその辺はちょっと全体の状況も含めてこういうことが考えられますよということで、いろいろシミュレーションしてみましょうかということで、 昨日はお話、昨日おとといかな、はい、お話ししてきたんですけど、
本当、ね、兄弟は揉める元ですから
そうです、ね
これに親戚が余計な口挟むとむちゃくちゃになりますから ね、
ね、 あのそうなんです、あの親だったりして、ね、あのはい、おじさんたちがなんかいろいろ言ってこられるとか、そういう話もいろいろあります、ね、い
や、うちも経験してますけど、うちは丸く収まって、はい、あの神さん、うちが、私が住んでる土地は、あの、亡くなった神さんの地面なんですが、はい、これはもともと亡くなった神さんのお父さんの地面なわけです。これが分泌してあったので分けやすかったんですけれども、はい、神さん兄弟3人おりまして、はい、下のお兄ちゃんと神さん2人は土地をもらってたんですが、はい、上のお兄ちゃんは土地もらってないんです。
あ、なるほど。
で、うちからこの上のお兄ちゃんに、はい、これは申し訳ないからと言って、うん、200万円をお渡しして、これで納得していただいて、うん、ちゃんと書面も全部出来上がって、ね、はい、全く揉めることなく、はい、うちは土地をいただいたと。なるほど。いうことになるんですが、はい、こういうことをきちんとやっておかないと、
そうですね、はい、
必ず揉めますからね、は
いはい、でそんなに遠いところに行っとられるわけではないんですけど、この3年ほど会ってないと、それちょっと揉めどう危ないですよねって話してて
必ず何かいう話になりますもんね、はい、その時には結局やっぱり会って話をしないといけないんですよ ね、 すね、はいはい、まずは、
はい、あのまああの遺言書があればもう遺言書だけで手続きはできますけれどもっていう話ですね。でよくセミナーでもお話しているのは、そういうあのどなたかに多めとかなんか遺言書を書いたら、やっぱり他の人たちもちゃんと明らかにしておいた方が後々いいですよという、できるであればですけど、
だってその時になって面白くないと思われたら、はい、
そうなんです、
ね、いくらでも法的に訴えることができますからね、はいはい、
そうなんです。
だってね、本当に土地と建物と田んぼしかなかったら、それどうやって分けるかやってことですもん ね、 ね、はい、あのまさにこのタイトル通りじゃないですか、はい、不動産相続の相談窓口ですよ ね、
は
い、
ね、
結局、まあ、なので、まあ、不動産だけのことじゃなくて、要は他のいわゆる何でしょう、いわゆる現金というか、あの預貯金も含めたあらあらのことをちょっと聞かせていただかないと、ちょっとあの突っ込んだお話はできませんよねという形にはしたので、ちょっとそれまた教えてくださいということにしてありますけど、
ちゃんとあのどこにももちろん話が漏れることはないわけですから、
仕事上の、ね、守秘義務
は守りますので、本当のこと言わないと、はい、本当にどうしようもないですよ ね、
そうですね、はい、
あとあのお父さんとかにしっかり聞いておかないと、あの兄弟以外にもう一人子供がいたとかっていう、
そうですね、はい、
うちだって昔はありましたからね。
そうなんです、あの、まあ、一応それはないとは思いますけど、一応あのお母さん の、 あの戸籍ちょっと等も一緒にと見せてくださいねとは言いました。
言いにくいけど言わないとダメですもんねやっぱりね、本当にあの揉めない前にきちんとしておかないといけないということです、はい、さあそれではお知らせを挟んで後半セミナーの話題などもお伝えいたします。